さて問題です。志望校進学率ナンバーワンといえば、
アップ進学館。
少人数定員制といえば、
アップ進学館。
なんと3歳から大学生まで受講可能といえば、
アップ進学館。
松原校、紫原校、詳しくはホームページまで。冬季講習募集中。
お昼12時19分になったところで、アップ進学館の教育相談コーナー、今年最後ですね、お送りします。毎月第2第3火曜日と第4木曜日の空玉の中で月に3回お送りしているコーナーです。鹿児島市内に2カ所、松原紫原にある塾アップ進学館、また同じく紫原には企業主導型の保育園アップ保育園があります。こちらで講師であり運営をされています吉山幸喜さんに教育にまつわるお話、そしてアップ進学館アップ保育園の取り組みなど伺っています。今日もスタジオには吉山幸喜さんおいでです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。失礼いたしました、
はい、マイクの、はい、よろしくお願いします、
は
い、
今日はですね先生、私、はい、帯電体質なんですけど静電気がすごくて、
はい、
こういったボタンの押し忘れとかなんかもう怖くてですねもうビリビリしながらやってるんですけど、先生もさっきバチッと、
はい、
バチッと言ってましたね。
一発目行きましたね。
行きましたね、はい、先生も結構静電気出るタイプですか？
だいぶですね、はい、もう静電気、僕なんかの発電機あるんじゃないかなっていうぐらい静電気すごいですけど、
もし自家発電できればエコですけどね。
ああ、ね、そこまでのボル電圧はないかな
みんなでこう手をつないでそういう人たちが集まって電気貯められたらいいですよね。
ですね。
いやでも先生にインスタグラムからですね、毎週いろいろコメントいただくんですけれども、すで、はい、に楽しみにされている方から、
はい、
あの毎回先生にどうツッコミを入れるか考えていますというメッセージとか、
ありがとうございます、
はい、こんにちはとか楽しみにしてますとかメッセージいただいてます。
はい、
はい、まあ、今年最後となりますけれども、
はい、
お話は先週に引き続き、先週はまあ高校受験、
はい
はい、控えている時期ということで、まあ、私立の傾向、公立の傾向ということで、
はい、
先週は私立の傾向を、まあ、具体的にいろいろ伺いました、
はい、
で今週は、まあ、公立の傾向ということでお伺いしたいんですが、はい、まあ、基本となるのは私立でも、私立のお話でもおっしゃってましたが、
はい、
やはり勉強の基礎となるのは基礎が大事だというお話でしたよね、
はい、そうですね、うん、特に公立に関しては基本問題ができていれば多分7割は取れるはず、
うん、取れるはず
と思ってますし、うんうんうん、っていう風に伝えてます
子供たちに、
はい、
まあ、実際子供たちはそこを一生懸命今やってるわけですもんね。
そうですね、うん、特に数学なんかだと、うん、一番最初に計算問題が5問、
はい、
でその後、ちょっとした文章題というほどの文章題でもないですけど、
うんうんうんうん、
が、4問あって、
うん、
で小問で大きな2番っていうのがちょっと複雑な文章問題が4問あって、
うん、
で大きな3大きな4大きな5の1番2番っていうのは基本問題ですから、それが全部取れた時点で76点あるんですよ。
おお、すごい、うん、
なのでどの教科に関しても、うんうんうん、だいたい基本がしっかりと抑えられていれば70点ぐらい、7割ぐらいは取れるはず。
そうですね、その計算でいけばですね、あ
というふうになってます。
なるほど。じゃその上でやはりまあ得意なところを伸ばしていったり、まあ、苦手なところをもう一回集中的にやったりという時期になるわけですね、
はい、まずはそうですね、うん、その高校に進学した後の学習で考えた時にもそうなんですけど、
うんうんうん、
基本問題っていうのがどのぐらいできてるかっていうのが高校の伸びしろにつながってもくるので、ですからよくあの上位校って言われるような、あの公立の中の上位校と言われるところっていうのは、合格の点数っていうのがだいたい6割5分から7割以上なんですよ。
はい、おう、はい、
で、まあ、当然鶴丸とかは別格ですから、うんうん、あそこはもう8割を超えていかないと取れない、うんうん、合格できないですけど、
はい、
上位5校って言われているようなところ、
はい、
っていうのは大体その程度なので、
うんうんうんうん、
つまりはやっぱりそこの基本っていうのができてるかできてないかっていうのが一つの、まあ、高校入ってからの伸びしろにつながってくるので、その見極めなのかなというふうには思いますけど、
まさにスタート地点に立つという試験になるわけですね、
は
い、
そうですね。
うーん、
ま、なので、まあ、一般的に受験っていうのはこう合格者を決める っていう感覚なのかもしれないんですけど、うんうんうんうん、実は多分逆の要素で考えると、はい、古いに欠けてるっていう部分もあるかなと思います。
なるほど、まあ、ちゃんと基本ができているかどうかと、
はい、
うん
うん、なので、最近でいくと公立高校って基本的には定員いっぱいまで取るっていうのが、うん、もうずっと昔からの流れなんですけど、はい、今は二次募集っていうのが、できたことによって、はい、一次で定員が割ってても、落ちる子いるんですよ実は。
そうなんですね、
はい、定員に見立てなくても。
なるほど、じゃあちゃんと選別されていると。
そうですね、古いにしっかりとかけてそこの高校でちゃんと、卒業まで行けるかどうか、まあ、あくまでもそれは学力の話になってきますけど、はい、その生活サイドとか抜きにして、でそこがしっかりと備わってるかどうかっていうのを今はもう地方の進学校と言われるようなところはもう見極めに入ってますね、
うんうん、そうですか。あ、もう人が、まあ、その子供が少ないから、
はい、
多く取ろうということではなくてきちんと中身を見て、
そうですね、
選んでいるということなんですね、
は
い、
あ、まあ、私立ってもともとそうだったと思うんですけど、はい、実績を歌うというか、
うんうんうんうん、
例えばどこに合格させましたとか、うん、どこに就職させましたとか、まあ、学習塾と同じような感じで、まあ、私たちもどこどこの高校に受かりましたよとかっていうのを、うん、まあ、歌い文句じゃないけど、うんうんうん、そういう風にして生徒募集をかけるっていうのが、まあ、私立で、公立っていうのは黙ってても、生徒が来るっていう、うんうん、形だったと思うんですが、ただ今はですね、公立もどこに合格させましたよとか、
うん、
どこに進学させましたよとか、
はい、
結局もう公立も定員を割りそうなところ、うん、もしくは割ってるところがたくさんなので、うんうん、実績を歌うようになってきたんですよ。
なるほど、ちょっとなんか本当ですね、ちょっと前の私立の感覚ですよね、
はい、です。なので、まあ、こちらからこう行くと原田学園さんもいつもバーッと貼ってあるっていうイメージがありましたけど、はいはい、最近は公立高校も貼ってます。
よく見ます、
はい、
ここの大学行ったんだとか、
ですです、
就職率高いんだなっていう、
はい、
まあ、でも逆に言うと私立公立そういうのがちゃんと飾ってあると、
はい、
親としてはもう全然高校にゆかりのない親としてはすごくありがたい指標だなとは思って見てますけどね。
そうですね、
うんうん、
なので今までは公立ってなると、うん、自分たちで、情報を収集しに行かないといけなかったんですね。
あ、そうですね、うん、
なんですけど最近はそうやってもう高校側が公表するようになってる。
あ、じゃあやっぱりこの受験する側にとってもすごく受験という意味では、まあ、その先もイメージしやすくなってるわけですね。
そうですね、
うん、
なので公立で、昔だったら一倍を下回ってたら、うん、はい合格おめでとうっていうのが大体の流れだったんですけど、もう今はそんなことはないです。
そうなんですね、
落ちる子は落ちます。
あ、じゃあもう本当にちゃんとやってないと 見極められるよと、
はい、
いうことなんですね。
もうそれが多分二次募集を作ったのってそういうことだと思うんですよ、
うん、
まずは、自分のチャレンジしたいところにチャレンジをして、はい、次の選択肢があると、
うん、
まあ、私たちが受けた頃っていうのは一発試験ですから、
はい、
公立に落ちてしまうと私立しかない、
うん、でしたね、
私立も、今でこそこう特進化っていうのがたくさんあって、私立からでも有名大学とか行ける時代ですけど、
うんうんうん、
私たちが受けた頃っていうのは私立の特進化っていうと、まあ、妻狩学園の英数科があったぐらいかなっていう印象しかないです、
はい、確かに本当ここ最近増えたなって印象ですもんね、
はい、
そうか、まあ、選択肢は増えているけれどもやはり個人の力っていうのはすごく見られているというのがここ最近。
そうですね、
うん、
そう、どうしても今企業がそうだと思うんですよ、
はい、
例えば、もうどのぐらい前かな、私が学習塾作った頃はそうでしたからもう多分15、6年ぐらい前から、うん、大学全入時代って言いまして、
はい、
高望みしなければ、うん、全員大学に入れる時代が訪れたんです。
おー、
要は私立も、はい、国立も含めてですね、はい、結局定員を割ってしまっていると、
うんうんうん、
要は大学に行きたい人数よりも大学の定員の方が多い、うん、ということは、選ばなければ大学に行くことは誰でもできる時代になったわけです、
うんうんうん、
ってなると企業は何を求めていくかっていうと、そのどこどこの大学でどういうことをやってきたかっていうことを望んでいくと、
うんうんうんうん、
だ大学に合格した、うん、大学を卒業したから就職できるよっていう時代が終わってきた、
うんうんうん、
となるとそれがどんどん下がってきて、うん、結局高校も高校を卒業したではなく高校を卒業した上でどこどこの大学どこどこの専門学校どこの企業に就職させたっていうのを歌わないと生徒が集まらなくなってきたんです、
う
ん
う
ん、
ああなるほどですね。社会のもう仕組みというか流れとして
そうですね
そうになってきてるんですね。ああ、まあでもそのやはりその、まあ、受験生の方の立場で考えると、
はい、
逆に自分たちも勉強だけではなくてやはり入ってからの何をするか何をしたいかっていうのをちゃんと明確にしておかないと、
そうですね、
その先もいろんな壁が出てくるっていうことになりますね、
うん、あと昔と違うのが、うん、その勉強ができているから、うん、いいところに行けるっていう時代も、うん、だんだんと多分終わりを迎えてきてると。
ああ確かに確かに、はい、
というのが大学の方で、うん、もう最近もう一般入試とほぼほぼ同じくらいの人数取ってるんじゃないかなって思うんですけど、栄養入試って言って、
はい、
うん、今あのその自分の自己アピール、
うん、
それだけで大学に入れるっていうのが出てきたんですよ、うんうんうん、つまりそれって企業の就職面接なんですよね。
そうですね、はい、
自分はここの企業に入ってどういったことをしたいのか、
うんうんうんうん、
どういうことで自分はこの企業に、うん、対して、
うん、
その力になれるのか、
うん、
自分のアピールをする、
うん、
自分で自分をアピールする、
うん、
それを企業側に判断してもらう、
うん、
でまあ、企業面接じゃないですか、
うん、
でそれを今大学がやりだした。つまりそれはそのまま高校に絶対降りてきます、
うん、そうですね。
なので今までは高校の面接ってそんなに重要視されてなかったと思うんですけど、
はい、
今後そこをもっともっと見る時代っていうのはこれからやってくるだろうなっていう、
うん、すごいな、まあ、確かにその下の小学中学校小学校の学習指導要領も変わっていて、はい、自分の意見を発言するような仕組みの授業に変わってきてますもんね。
そうなんです、
考え方を変えるという、
はい、
伝えるという。
先月だったですかね、そのアクティブラーニングの話されたと思いますけど、はい、アクティブラーニングでまさしくそうですよね。
はい、そうですそうです。
授業中にみんなで、うん、学び合う教え合う、
うん、
でそれで、考え方、
うん、
理解を深めていくっていうやり方ですけど、うん、要はインプット能力とアウトプットする能力、
うんうんうん、
で今までの、高校受験とかって多分インプットしたものをただ単に字に起こすだったんですけど、
はい、
これからはいろんなものを聞きながら、うん、いろんなものを見聞きして、
うん、
それを自分なりの言葉に置き換えてそれを他者に伝えていくっていう能力っていうのが、うんまあ、社会でもそうですけど、
うん、
それがもう高校とかですでに求められるようになるような流れはできてきてます。
あ、そうなんですか。じゃあ、まあ、もちろんその受験対策の勉強も必要ですけれども、
はい、
もし自分に意見を求められたら言い返せるというか自分の意見を伝えるという心構えも必要になってくるわけですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
ちょっと面白い、あ、すごい、本当にすごい時代になったなって思ったのが、うん、あの2020年から大学入試制度が変わるってなった時に、
はい、
あの東大が推薦入試をやり出すっていうことを打ち出したんです、
はい、
でその中身っていうのが今課題研究っていうのを、
はい、
その一つ自分がテーマを、うん、何でもいいです。例えば、高校生ぐらいだったらどんなものですかね。例えば、うん、未成年者における、
うん、
例えば喫煙の、
うん、
それが、及ぼす影響とか。
なるほど、
まあ、例えば自分が何かテーマを持った時に、
うん、
なぜそういうテーマを、自分が思ったのかっていう、まあ、背景っていうものをしっかりと考えて、それからそれをどういうふ
う
にして調べていって、で結論っていう課題研究っていうのがあるんですよ、うん
はい、
でそれだけで、推薦を受けるっていう一次が突破できるっていうふうにちょっと変わってきて、
うんうん、
実はそれで去年、はい、一昨年でしたかね、はい、ある高校が課題研究だけで一次を、お茶の水大学と東大と一次を突破して、
はいはい、
であと二次試験だけっていうことになったっていう子がいたんですけど、
すごい、いや、
まだ一昨年だったらセンターありましたから、要はセンター突破したみたいな感じです、
うんうん、そういうことですよね、
はい、
少し前にどこか東京の私立 の、 中学受験で、
はい、
iPad タブレットをもう使わせて授業、はいはい、授業じゃない試験の時に使わせて、
はい、
使った上で試験を解くという、まあ、入試をされてたんですけれども、どうやってタブレットを使うかというのを見ると。
あ、なるほどですね。
考え方、使い方、何の情報を引っ張ってくるか、うん、情報の選別、うそういうところを見るんだと。
おー、面白い。
ね、だからもう本当にその受験のスタイルも多岐にわたっていますし、はい、公立でもそうやって何を考えているのか、何をするのかっていうところまで目がいくとなれば、いや、これからの子どもたちっていうのは本当にいろんなところに目を向けなければいけないですよね。
もうそうですね、うん、だから今までの受験とだいぶこう、うん、もう本当にここ5年10年でガラッと変わるんじゃないかなっていう、うん、今ちょうどそのターニングポイントというか、もう変わる瞬間に僕らはこの学習塾というものをやってるんだなっていう、ちょっと難しさを感じてます。
時代のちょうど変化の時点で、
はい、
そうですか。そうですよね、今までをもう知りながら新しいものについていくということですから ね、 ひーさんからもインスタグラムで自己表現力って必要ですよねというメッセージいただいてますね、はい、やっぱりそういうのが重要になってくるというわけです、うん、まあ、でも公立の今の試験というのはやはりさっきも話が最初に戻りますけれども、はい、基本的なところをやはり重点的に押さえておくというのが大切になるということですよね、
はい、です、うん。
鹿児島、まあ、先生のところにいらっしゃってるアップ進学館の塾の皆さんっていうのは、はい、公立私立どちらが受験率っていうのは高いですか？両方。
うちもですね、だんだんと、はい、もう特待が取れるんだったら私立でいいとか、
あ、
そういう子たちは増えてきたんじゃないかなとは思いますね。まあ、先週もお話ししましたけど、はい、1ヶ月分の授業料って思っちゃいますけど
本当正直だ
いや、でもそれは、はい、私たちも勧めます、私立を。
あ、その子に合ってるという感じ。
というかですね、はい、そのもう公立とか私立とか、うん、まあ、私立の方がお金が高いっていうイメージがあって、どうしようもないところはもう仕方ない、公立に行くしかないんですけど、そこの費用の負担っていうのがちゃんとご両親の中で消化できるのであれば、僕はもうしっかりと面倒を見てくれるところの方がいいのかなっていう部分もやっぱりどうしてもあるんですよ。
なるほど。
で、さっきのその自己表現もそうなんですけど、結局でも自己表現が苦手な子もいるじゃないですか。
そうですね、
で苦手な子にどうしても僕、別に公立を批判するわけじゃないんですけど、はい、公立ってどうしても国が決めた基準にのっとって教育をするっていう方向になってしまうので、それよりも私立ってもうちょっと柔軟性があると思うんですね。ですから、その要はどうしてもそのアウトプットする力、自己表現力が苦手な子って、例えばエンジニア向きだったりするわけですよ。
そうですね。
そしたらそっちの能力を伸ばしてあげればいいわけであって、言われたから必ずそれをしなければならないっていうのが、きっと効率っぽいやり方だと僕は思うので、それよりもその子その子に合った形でその力を伸ばしていってあげるっていう風な学校の方がいいんじゃないかなっていうことで、私立を進めることが本当に多いです、
ね、もう本当にその子の将来にどう生かされるかっていうのを考えたらっていうことですよね、
結局学校ってそうじゃないですか、学校行く目的ってやっぱりその将来どういった方向に進むかっていうことを最終的に考えていく過程だとするならば、ゴール地点がちゃんと明確だった方がいいわけで、
そうですね、
そのゴール地点にたどり着くためにどこを選択するかっていう、要は道を選んでるようなもんですから、例えば東京に行くのに飛行機で行く人もいれば船で行く人もいるし、車で行く人もいるし、走っていく人もいるし、何でもいいわけですよ、東京にたどり着きさえすれば、だからそこが僕高校とか大学とかなんじゃないかなっていう。
あ、そう考えればすごくすっきりしますね。自分は何で行けばいいのかっていうのを考えればいいってことですね、はい、
そのために、その最短で行きたいのか回り道したいのか、それも含めてその進学先っていうのを選んでいったらいいのかなっていう。
インスタには公立が あのうちは公立に行けって言われてたなとか、
はい、
お金がなかったから私立行けなかったなとかあのやっぱり時代ですよね。そういう時代もあったっていうことですけど、今日のお話ではもう随分今変わってきてると。
変わってると思います、ね、もうだいぶ昔から、東京とか首都圏では逆ですもんね、
う
ん、
そうですよね。
あの、うん、要は成績がいい子は私立に行って、
うんうんうんうん、
でそう成績あまり良くない子は公立に行くっていう土地柄だったりもするので、
うんうん、また公立は公立で特色も出してきてますからね、
はい、
東京の方では。
そうですそうです、
ね、またそういう話もぜひしたい。もう本当に面白い。で、あの先生メッセージをですね、はい、いただいてたんです、
はい、
あのラジオネーム受験生の母という方からなんですけど、
まさしくですね。
そうなんですよ。吉山先生のコーナーいつの間にか毎週楽しみに聞くようになっています。
ありがとうございます。
我が家はまさに高校受験を控えた子供がおり、先生のお話を自分ごとのように聞いています、
はい、
で以前受験生の保護者ができることは見守ること信じることというお話を聞き自分に言い聞かせていますが、
はい、
やはり時期が迫ってくるとどうしても焦りや心配が出てきています、
はい、分
かってはいるけど親も初めてのこと。先生こんな気持ちグラグラな私に何か喝を入れるような一言をお願いしますと12月に入って子供よりもそわそわしてしまっていますということです。
なるほどですね。
どういうお話になりますかね。
これ今から話すと時間だいぶオーバ
ー今日ちょっと曲短いのでまあでも本当初めてだと大人でもそうですけど不安が先に立ちますよね。
ただ言えるのは、はい、多分あのそうは見えないかもしれないけれども、うんうんうん、保護者よりも絶対本人の方が不安は大きいんですよ、
うんうんうんうん、
なのでやっぱりそこを煽っていくっていうのはあまり僕はしないでいただければなっていうふうに思います。多分そうは伝わってないかもしれないです。
そうか、
お母さんにはお母さんには伝わってないかもしれないですけど本人はかなり多分不安があって、で不安の中結局大人と違って子供ってその知識がないですから、
うーん
知識がない分、うん、本当に何をしていいのか分かってないのかもしれないです。
あそうか、
なので、うん頑張りなさいって抽象的じゃないですか。
うんそうです、何をって、
はい、なので指示を出す側って絶対そこって明確にしてあげた方がいいと思うんです、
はい、
うん、例えばじゃあ、3時間勉強頑張ろうかとか、
あなるほど、うんうん
うんうん、4時間頑張ろうかとか、
うんうんうん、
でこの辞書使って頑張ろうかとか、
はあはあはあ、
なんかそういうただ単に頑張れとか勉強しなさいじゃなくて、
うん
うん、勉強しなきゃいけないのは本人も分かってるので、
うんうんうん、
こう分かってない方は受験生としてどうかしてる
のか、そうですね、今ねこういう時期だよってそうそう
今の時期にそれすらも分かってなかったらどうかしてると思うんですけどそこ自体は分かってるんですよ。ただ何をどう頑張っていいか分からないのでそれを教育機関にお願いするなり、
なるほど
ね、お母さんの方から、うんどういうふうに何をどう頑張ってるとか、
うんうん
う
ん、
そういう具体的な指示を与えながら、親子で頑張っていっていただければ多分いい結果が出るんじゃないかなというふうに思います。
なるほど、まあ、親御さんの方もきっとその先生がおっしゃったように具体的に何をすればいいかが分かってらっしゃらないからそわそわされてるわけですもんね。
そうかもしれないですね。
ちょっとは何かこうアドバイスになっていたらいいですね、まあはい、本当に12月そしてもうすぐ1月になってしまいまして、
はい、
お子さんたちは本番を迎えるわけですから、
そうですね、
ね、周りの大人の皆さんが具体的な、まあ、指示でエールを送ってあげられたらいいということです、はい、先生今年は本当にいい出会いをいただきまして6月からでしたけれども、いやいやコーナーありがとうございました。
いやこちらこそありがとうございます、
は
い、
また来年もこのスタジオでお待ちしてますので、
はい、
来年はどんな年にしたいですか。
まあこのコロナがね、
はい、そうですよね、まずは終わって
収束することを本当に心から願いますね、うんうん、やっぱりあのこの早くこの壁も外したいなとか、
そうですよね、
やっぱりいろんなことが変わってきてるので、
うんうんうんうん、
そこをあの1年前の日常を早く取り戻したいなっていうのがありますし、
うん、
自分自身としてはうちの会社がもっともっと伸びていくような1年にしていきたいなと はい、まあ、そのために多分一番最初毎年そうなんですけど、うん、一番最初僕らの1年は、うちの生徒の合格から始まりますから。
そうかそうか、だからすごくいいスタートを毎回切れるわけですね、は
い、そこからいい流れっていうのを1年間やっていくっていうのが、まあ僕らの一番こう一年を占う上でいいんじゃないかなっていう部分ですね、うん、
ぜひ闘魂の鉢巻きを締めて先生、はい、頑張ってください。
頑張ります、
はい、今年も一年本当にありがとうございました。アップ進学館の教育相談コーナー、はい、吉山幸喜さんにご出演いただきました。